こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。尾崎和夫です。今日はこの4月から放送を始めました新番組、いよこのサボテン日記、その第2回をお届けします。今日のテーマは道路とお店です。ではいよこさん、お願いいたします。
皆さん、こんにちは。いよこです。私はアリゾナに住んで25年になります。暑かったり寒くなったり、季節の変わり目はいろいろ体調が崩れやすくなりそうな天候が多いようです。おまけに今年の花粉症はちょっとひどいような気がします。そんなにひどくない私でさえ朝起きるとくしゃみの連発です。でも頑張って薬は飲んでません。仕事をしていないのでティッシュで間に合います。日本の皆様の花粉症は大丈夫ですか？最近は涼しめでしたが、再び90度の暑さに戻るようです。90度は日本では30度くらいです。花粉症の眼鏡のような花はパロバルデという木で、今や満開です。この花だけではないのでしょうが、私にとっては獅子神虫の虫です。一方、庭には京竹桃が満開です。ザクロの赤い花、とても可愛らしいのですが、そろそろ終わりに近づきました。この時期には、風もよく吹くので、そのせいもあるのでしょうね。花粉症には碾茶がいいと聞いたことがあり、試して飲んだことがありますが、変な甘さがあって無理でした。あとレンコンの節のところ、吹きの茎がいいそうですが、残念なことにここではどちらも手に入らないです。面倒でもティッシュを使って切り抜けるしかなさそうです。頑張りましょう。はい、私はカリフォルニア州からアリゾナ州フィニックスを経てツーソンに落ち着いたのですが、ここがアリゾナ州第二の都市だと聞かされたのは数年前のニュースでした。その時、ここも州都の候補に入っていたと聞いて驚きました。アメリカに吸収される前は、州都としての役割を果たしていたようです。でも、正式にアメリカの州になった時には、すでにフィニックスに移行していたようです。実際、今のフィニックスの発展状態を見ると、州都にふさわしい大都市だと思います。だからどうなのと言われたら、ツーソンの方が私には住みやすいです。 人口53万5千くらいで、周辺の小さな都市を加えると100万都市になるようです。通層は冬の間は気候が温暖なので、北の方から寒さを逃れてくる人たちで、人口が倍に膨れ上がると言われています。スノーバードと地元の人たちは呼んでいますが、その人たちのための別荘やホテルなど完備されていたようですが、それに対する税金が上がったせいで、その数は減少しつつあると言われています。しかし市内の交通量が若干増えてきた感じがするのは、他からの移転や他の国からの移民のせいでしょうか。車が増えれば、ツーソンの町は北にそびえるサンタカタリナ山脈の峰々のふもとに広がるサボテンに囲まれた町です。山に向かって何本か幹線道路がなび、それを横切る道路が五番の目のようになっていて、なんとなくのんびりしていました。交差点で信号が青に変わっても気づかず、それにクラクションで注意する人もいなかったのですが、この頃は信号が赤なのに突っ込んでくる車が見られるようになりました。最近目撃した交通事故では、同じサイズのピックアップの車が2台上下に重なり合っているのを見ました。一体どうなっているのだろうか。怪我人は出なかったのだろうか。一体どんな呼吸をしたのでしょう。想像のしようがありませんでした。もう一つの事故は、脇道から本通りに入るところで横転していた車です。ミニバンのようでしたが、スピードを出すような場所でもないのに、これも不思議でした。ある時は中央分離帯に車を乗り上げてしまい、後続車に注意をするよう必死で合図を送っている男の人を見ました。警察はまだ現場に来てないようでしたが、一体どうなったことでしょう。道路脇には花や写真や十字架などを見かけますが、その場所で事故に遭って亡くなった人やその遺族への追悼のためだと思います。ところでアメリカでは車の運転免許証はどうやって取得するのでしょうか。そのための日本のような自動車教習所はありません。15歳半から運転免許証を申請することができます。まず市の交通課の窓口で自動車運転規則のパンフレットを受け取り、後日筆記試験を受けます。それに合格して16歳になると仮免許が与えられます。21歳以上で12ヶ月の免許保持者と一緒に運転ができます。自分で運転する時間が昼間20時間、夜間10時間、合計30時間に達したことを自己申請します。実地テストを受けます。それに受かると条件付きの仮免許がもらえます。18歳になると普通免許証が送られてきます。あまり厳しくないので、その分慣れない免許証取り立ての若者による交通事故が多いようです。若者は元気がありすぎてスピード違反、高齢者は反応が遅いための事故、これは世界共通でしょうね。私たちの頃はペーパーテストでしたが、ネットの時代になったので今は試験所にパソコンが置かれて、それでテストが行われます。私が受けたテストの一つにこういう問題がありました。 運転をするときにあなたはどこを見て走りますか？という質問です。4つの答えが出ていたのですが、その中からまっすぐ前を見て走るを選んだら、それは×でした。答えは周りを目をキョロキョロ動かしてみるでした。実際運転するとわかりますが、周りの車にも気を配らないと怖い目に遭いますよね。ある時、二車線の道路で私の前をピックアップと乗用車が並んで走っていました。そのうち乗用車がどんどんピックアップの方にすり寄ってきたのです。難を逃れるためにピックアップは道路の真ん中にある黄色い線の中にまで追い込まれてしまいました。すり寄ってきた車の運転手はばあさまでした。前だけを見ていたようです。ある時、私ももう少しで追突事故を起こしそうになったことがあります。隣のレーンを走っていた車がウインカーも出さずに寄ってきたので、クラクションをビービー鳴らして警告したのですが、まるで無視されてしまい、自分の方でブレーキを踏んで難を逃れました。バックミラーでは見えない死角に入っていたのかもしれませんが、肩越しに後ろは確認することということはテキストには明記されているはずなのですが、用心は人のためならずですね。私の友人の旦那様は夜家に帰り着く直前、飛び出してきた鹿に激突されたそうです。鹿はよろよろしながら山の方へ歩いて行ったとのことでしたが、車の修理代を請求することはできなかったようです。どっちが悪かったのかと聞かれて、もちろん鹿の方だと訴えたら、鹿とさよかと根を押されそうですね。夜道で鹿が車のライトを浴びると、目が見えなくなって立ち止まるので注意するようにと言われているようですが、飛び込んでくることもあります。 間はどこに住もうと食べることはおろそかにできません。農家であれば食べ物は自分たちで作ったものを確保できますが、都会に住んでいてはそういうわけにはいきません。お店を探して買うしかありません。この頃は日本でもスーパーマーケットが巨大化する傾向にあるようですが、ずいぶん便利になりました。ここでも、いわゆる昔でいうよろず屋さんが巨大化したような店があちこちにあります。食品はもちろん、日用雑貨、薬局、薬剤師がいます。学用品など、雑貨何でも並べてあります。でも私が買い物をするときは、食料品と雑貨、そして薬局、さらに自然食品、日本食品とそれぞれ違うお店を巡ります。日本のようにどの店に行っても同じ品物が並べてあるというわけではないからです。種類も値段も千差万別、おまけに特別価格や割引価格とセールスポイントを作って客を呼び込んでいます。野菜や果物などの先制食料品はどの店でもそう大して変わりませんが、どこも鮮度だけはいただけません。海のないサボテンの町で生きの良い魚を求めるのは無理なので、冷凍品か缶詰になります。それでも種類が少なく、サーモンやツナがほとんどで、日本で人気の高い青魚はめったにありません。イワシの缶詰がちょこっとあるくらいです。体にいいのに残念なことです。果物も新鮮なものは望めません。また、未傷のものや形の揃ったものを探し出すのは難しいです。日本のように厳選されたものだけが店頭に並べられているわけではないからです。人参もきゅうりも変形したものでもみんな一緒に入っています。選別は品物を買う方が自分でしなくてはなりません。機械化された大型農業では、人手をかけないで大量の作物を処理する方法が取られているからでしょう。売り場でも大量に山積みにされているのです。この間は、さやいんげんをそのままかじっている人を見ました。担当の人に果物など味を聞くと、携帯している小型ナイフで切り取って味見をさせてくれます。でも、メロンやトロピカルフルーツなどの高級果物を味見させてくれるのかどうかはわかりません。聞く勇気もありません。お店での返品システムも実に大らかです。袋入りの野菜や果物、あるいは加工食品でも買って開けてみたところ、一部でも傷んでいたら、レシートをつけてその日に持っていけば交換できます。生肉パックを4、5袋も返品しているのには驚きました。その理由が肉そのものが不良品だったのではなく、パーティー用に買ったのが多すぎたのでその分を返しに来たのです。店の不都合ではないのにもかかわらず、そのまま受け取って返金していました。大抵の場合、返品された品物は廃却されるそうです。先日、パスポート用の写真を撮ってくれるコーナーを持っている店を見つけたので、利用したことがあります。私の夫がメガネをかけたまま、写真を撮ったため、書類の申請用として使えず返却されました。そこでその店に再び出かけて理由を話して、もう一度今度はメガネなしの写真を撮ってもらいました。代金を払う時になって、その人は 前とは違う人だったのですが、はい、今度は大丈夫です。と笑顔で代金は取らずに手渡してくれました。レシートも持たずに世間話のように話しただけなのに、いいのかなぁと思いながらも彼の好意に甘えてしまいました。アメリカ生活といえばファーストフードですが、マクドナルドもバーガーキングも街の至るところに店を構えています。よく時間のない時に利用するのですが、受け取った品を確かめもせず帰ってくるので、間違いに後から気づいて慌てることがあります。でも、とんぼ返りで店に戻り、レシートと品物を見せれば、すぐに正しい品を作ってくれます。おまけに間違ってよこしたその品まで一緒に返してくれるのにはびっくりでした。もっとも、その時の人たち、その時の人によります。このような間違いがあるのは、ファーストフードの従業員にはアルバイトで働いている人が多く、仕事に慣れていない人だろうと思います。こちらも受け取る時に、その場で中身をチェックすることが必要かもしれません。日本の食文化は百花繚乱で、ラーメンでもハンバーガーでも天ぷらでも握り寿司でもありとあらゆる具材を使って変わった品を作り出しますが、その点ここのファーストフードでは目を見張らせるような新メニューやスペシャルはほとんどありません。少しサイズが大きくなるくらいです。レストランでは食べ物を注文するとスペシャル以外の飲み物のおかわりは普通飲み放題です。テーブルの上のグラスが空になるとすぐに継ぎ足してくれます。またドリンクバーがあるところでは自分のグラスを持って行って自分でおかわりすることができます。ある時、ファーストフードの店で、外から入ってきた人が、客でもないのに、自分のカップに飲み物を満たして、そのまま店から出て行ったのを見たことがあります。従業員は、見て見ぬふりをしていました。顔見知りの人なのか、よく来る馴染みの人なのか、注意して客とトラブルになるのを避けたのか、わかりませんが、私ももちろん見習いました。では最後に車の話に戻って、アリゾナのナンバープレートをご紹介しましょう。プレートは後ろだけしかつけません。駐車場に並んでいる車を見て回ると、アメリカ合衆国のいろいろな州から来ていることがわかります。ちなみにナンバーはアルファベットが3文字で、あとは番号が4桁です。自分では選べません。でも自分の好きな言葉で作ることはできます。年間登録料金プラス100ドルかかるようです。プレートのデザインはアリゾナを象徴するグランドキャニオンをバックにサワロサボテンが姿を見せている絵柄になっているのが一般的です。他にも選択はあるようです。グランドキャニオンステートと誇らしげに書かれているのがいいですね。グランドキャニオンについてはまたの機会にお伝えしたいと思います。それでは、今月はこの辺で、皆様ごきげんよう。さようなら。
伊代子さんのアリゾナ日記その第2回。今日は伊代子さんが住んでおられる通産市の交通にまつわるお話と、買い物をされるお店についてお話しいただきました。さて、この後は日本フライのために私出かけますので、その間はアンデスの声のアーカイブ番組をお聞きいただきます。インカの遺跡、マチュピチュで日本人として初めて結婚式を挙げられた関野玲子さんとのインタビュー。そして、インカ帝国の謎に迫る南米ペルーにあります天野博物館訪問記。こうした番組をお届けしますので、どうぞお楽しみに。なお、その後に伊代子さんには、世界的に有名なアリゾナのグランドキャニオンに行かれた時のお話をしていただきますので、ご期待ください。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は、朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうもごきげんよう。さようなら。